はい、本日はですね、日高さんをゲストに迎えて、ちょっと間が空いてしまったんですけれど、ドロイド会議2019の振り返りとか、来年のドロイド会議について話せたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日高さん多分登場回数最多で。
お、そうなんですか？
はい。
お。
3回目か4回目だと思うんですけれど、まあこのエピソードを初めて聞く方もいらっしゃるかと思うので、自己紹介をお願いできるでしょうか。
はい。M 日高はね、よく羊さんとかと呼ばれているんですけども、まあ、ドロイド会議ってさっきも出た通りですね、ドロイド会議のオーガナイザーをやってたりとか、イベントとか、あとは、執筆とか、本ですね。本の活動とかで皆さん知ってたり知らなかったりするかもしれないですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、ドロイド会議2019があったのが、2月の末。でしたっけ？あれ？
もうちょっと早い。
中旬でしたっけ？あ、結構、そうか、上旬か。
そう。
すいません。
いえいえ、大丈夫です。もうね。
だいぶ経ってますね。
だいぶ経ってますね。2ヶ月は経ってないけど。
1ヶ月半ぐらい。
はい。
ああ。いや、毎年ドロイド会議終わった後、日高さん呼んで、どうだったか話すのは恒例になってるんですが、今回だいぶ間が空いてしまって。じゃあ、時間が空いてしまったけれど、ちょっと雑にどうでしたか、今年は。
そうですね。振り返っていきましょう。雑に、はい、もう本当皆さんお疲れ様でしたって感じなんですけど、規模的にはやっぱり同じ会場っていうこともあって、あんまりまあ変わらず1000人っていう感じですけども、黒川さんも会場いたんでしたっけ？
あ、そうですね。はい。両日ともいましたね。はい。は
い、結構、そうですね。今年の特徴で言うといろいろ取り組みはやったんですけど、まず来てくれた人とかで言うと、海外の方とかも目立ち始めて、で、そういうのをサポートしたくて、旅費の補助とかはスピーカー向けに実はやってたんですよ、今回。
あれでもそれ告知っていうか、コールフォーペーパーとかには書いてなかったですよね。
そうなんですよ。最初は費用の負担ができないですって書いてあったんですけど、なんか意外にいけるのではってこう、色気を出した瞬間があって。これスタッフ頑張ってくれたところですね。
ああ。でも結構ありがたい話ですよね。海外から来るスピーカーにとっては。
そうですね。やっぱり国内でも旅費がかかる人とかいらっしゃるとは思うんですけども、こうやってサポートできるようなところまで大きくなったんだなというひとしおの考えというやつがあったのが今年ですね。
あと、同時通訳も今年初。
そう。同時通訳もやりたいっていう声はやっぱり例年多かったんですけど、今年ようやく実現した取り組みですね。
あれなんか噂で本当は全トラックやるつもりだったって聞いたんですけど、本当ですか？
見積もり取った段階で、まあ、全部は無理だなってなって、やっぱり1トラックあたりに200万ぐらいはかかって
るんで、なるほど。具体的、はい。
かなりこれは重い球だなっていうのが、だいぶ初期の段階で分かったんですよね。なので、やっぱ今回は価値検証のために1トラック頑張ってみようみたいな形で今回入ったのが初めてあの形ってとこですね。
あれ、今回1トラックだけでしたっけ？
そうですね。導通があるのがワントラックで、セッション自体は、イングリッシュセッションは割と散ってたと思いますね。
なるほど。ああ、そういうことですね。実際、評判とかどうだったんですか？
やっぱり、英語のセッション直接聞くには怖いな、みたいな、日本の方とかは積極的に入ってもらってっていうことはありましたね。それだけでも結構良かったなとは思いますけど。ただ、スピーカー側は準備が結構重くなったりするんで。
そうですよね。
まあ、そこのバランスを見た感じですね。今回初めてやってみて。
僕、残念ながら同時通訳、ちょっと聞く機会に恵まれなかったんですけど、やっぱ通訳される方も、なんだ、技術的な用語とか詳しい方が。
あ、そうですね。やっぱやったことある方っていうのと、その、事前に打ち合わせもするんですけど、その中でこの用語ってどう訳せばいいですかみたいな。会話はやりますね。
うん。
これは、なんか、スピーカーの方が日本語話者でも英語話者でも両方やるって感じです。
スピーカー控え室に自分もいたんですけど、結構、通訳さんの打ち合わせ風景が、こう、奥で。
あ、そうか、見えますよね。
見えますね。
こう、机を挟んで、こう、4人ぐらいが並ぶのと、
そうですね。
まあ、コーディネートしてくれてるスタッフ合わせて5人ぐらいかな。まあ、多くて5人、少なくて、4人ぐらいですけど、割とみっちりやるので、
そうですね。
緊張感あるっていうのはそうですね。
だから通訳さんにとってもスピーカーにとっても、 まあそれなりの負担ではあるのかなとは思いましたね。うん、
やっぱりこうあるのとないのでどれぐらい違うのか見たかったっていうのはやっぱり初めてやらないと分かんないので、まあそれはできてすごい良かったなっていうところですね。うん、
なるほど。あと、あ、細かいんですけど、自分、あ、これはでも日高さん書いてくれたのは、朝食は今回初めてですよね。
あ、そうですね。朝食も、まあ、ホテルに泊まってる方で朝食がないとかも割とあるとは思うんですけど、あの、朝早いじゃないですか。
そうですね。
10時に会場、しかも新宿で来ようと思えば、なかなか乗らない通勤電車にも乗るでしょうから、そうなった時に、まあ、少しでも早く来るモチベーションを持ってほしいなっていうのと、人が集まればやっぱ会話も発生するので、まあ、そういうコミュニケーションが取れるようにっていうことで、まあ、デイ2かな？デイ2の朝だけやってみたんですけど、まあ、意外にこう参加する人いないのかなと思ったら全体的に結構来てくれてて。
あ、そうでしたね。
あれ、驚き、いい驚きでしたね。
自分もいただきました。
ありがとうございます。なんか、ちょっと、大したあれじゃないけど、サンドイッチとかパンとかそういう感じと、
ね、
ヨーグルト。
あ、ヨーグルトも、あと、果物もあったかな。
あ、そうだ、バナナとか。
そうですね。
あれはなんかピンポイントでバナナが欲しいって言った気がします。
そうですか。いや、ありがたかったですね。
はい。あれ結構朝ごはんっぽくみんな使ってくれたので、思ったように動いてもらってよかったなってとこですね。
そう、自分もその会社の企業ブースをまあ手伝ってたんですけれど、うんうん、あの朝ごはんのタイミングでまた企業ブースがそれなりに盛り上がって、
確かに
それも良かったなと思いましたね。
いいですよね、ああいう感じで、まあ、見てもらう機会もそうだし、まあ、企業の方もお腹空くと思うんで、基本的には食べてもらってワイワイするっていう中でコミュニケーションが取れればっていう取り組みが、そうですね、朝食ですね、これも初めてのやつですね。
うん、なるほど。あとこれ、メディウムでなんか記事を出してたのも今年からですか？
去年からちょいちょい書いてはいたんすけど、
そうで
した。ただ、そんな積極的にはやってなくて、確かに今年から？
なんか去年終わった後から結構、なんと言っていいのか、今年のその2月に始まるまでの間にも断続的にこう記事が投稿されてた印象がありますね。
うんうん、そうなんですよ。結局、年一のイベントなので、やっぱ、こう、まあ、当然ピークはあるんですけど、そこまでこう、モチベーションうまくスタッフが活動していくのに、まあ、うまく使えないかな、アウトプットとしてっていう会話をしたのが確か最初で、あれ、すごいのはやっぱ、みんな書いてくれるっていうのと、書いた後フィードバックしてもらえるんで、こう、あ、こういう反応があったとか、ツイッター見ると、こう、モチベーションにそのままダイレクトにつながるっていうのは良かったですね。
うん、
あと、グローバルチームがすげえ頑張ってくれて、翻訳が常に。
そうですね。毎回英語版も出てて、案外それが今回、英語圏の参加者が多かった理由の一つかもしれませんね。
そうですね。やっぱこういうのやってるんだっていう認知してもらうっていうところは、イベントの前だけだとやっぱり足りなかったりするんで、通年通してやれてるの、あれなんか不思議な感覚でしたね、僕も。
いや、なんか自分の周りだと、プロポーザルの書き方みたいな記事、が結構評判が良かった覚えがありますね。
フィードバックでやっぱどう書いていいのかわからないみたいなのが、まあ慣れの部分もあると思うんですけど、でそういうのを、まあなるべくフラットに偏りがないように特定分野がいいんだなっていうふうに思ってもらわずに自分の書きたいことを表現する方法みたいなところを気をつけて書いてくれてましたね。
なんかその気をつけ方、勝手な感想ですけど、去年のなんか鉄を踏まえた感じがしますね。
いや、これ、こう、いっぱい反省点みたいなものは KPT、
はいはい、
振り返り会なんですけど、やっていく中で、まあこうした方がいいよねっていうのがすごいこう細かいのが実は積み重なってて、こう、じゃあこうしようみたいな話をするときに、すげえなんか過去の資産が生きるっていう。
おー、なるほど。
なんかこういう意見があったからこうした方がいいみたいなのがすぐ出てくるんで、こう、まあ文書化されてるわけじゃないんですけど、みんなの経験として、あったのがあの記事に出てきて、あ、すごい精度が上がってるっていう。
いや、でも繰り返しやってるとその辺がこうだんだんやっぱりこなれてくるんですね。
そうなんですよ。でも1年って PDCA に長いじゃないですか。
そうですね。
5回目、6回目、まあようやく今回すごい綺麗だなっていう風にたどり着きつつあるっていう。
そう、
ね、
そう、ショーノートには書かなかったんですけど、入場の受付 ?1 日目の、はい、ウェルカムトーク前の受付は、去年よりもさらに今年は洗練されてたなと思って。
そうなんですよ。確か受付時点でなんか800人とか900人は来てくれてたと思うんですけど、あれがスムーズにこう皆さん入ってもらうっていう。
そうですよね。
ただ受付に写真とか残ってるのかな、昨日。
あ、はいはい。
ハンガーラックなんですけど。
ありましたね。はいはい。
あれにこう名札をかけて自由に撮ってもらうっていうシステムに、まあ去年からしてたんですけど、あのハンガーラックを作るのが超絶時間がかかる。
それ組み立てていいですか？
そうなんですよ。やっぱり20から30個あるので、裸の状態のハンガーラックにこうネジで差し込んでギュッて組み立てて。
それは大変ですね。
笑い話ですけどね。
あれ、また片付けて来年も再利用って感じなんですか？
そこが結構ボトルネックで、どこに置いとくんだ問題があるんで、
そうですよね。
それももったいないんですけど、やっぱ捨てざるを得ないっていうのがあって。
そうなんですね。
基本やっぱ消耗品は一度捨てちゃって、はいはい、次使うときは別のものを買うっていう。あんまエコじゃないなと思って気をつけてはいるんですけど。
なるほど。
まあ、あの程度になると、まあ、値段的にも妥当、すまんみたいな気持ちで割り切っちゃってますね。
他になんか去年からだいぶ変わったっていうところありますか？
去年からっていうか徐々に変わってきたところとして、はいはい、こうやっぱり割ともうなんかやり方が固まってきた、会場変わってないからそうだと思うんですけどっていうのと、こうまあ、どういう活動をしていくかみたいな会話をしていくと、こういわゆるプレイグラウンド的な側面からどんどんこう、じゃあ思想はどうなんだとか、我々の OKR は何なんだみたいな会話が出てくる。
あ、面白いですね、それは。
そう、やっぱ何を目的にやってるからこの取り組みがいるよねみたいな、共通認識が欲しくなってきてて、そういうのってなんかめちゃくちゃプロジェクトっぽい。
そうですね。
し、こう、みんなが納得しないとやっぱ前に進まないんで、そうなってくるとすげえこう、会社ではみたいな気持ちが。
まあ、でも全ての組織はそういう、こう、
そう
方向に行くのかもしれませんね。
やっぱり、いろんな人がいるので、まあそれの軸を決めないとっていうのは、気をつけてますね。で、今年結構変わったのは、やっぱそういうコミュニケーションするために、コードラボも当日だけじゃなくて、ちょっと前にやってたりとかしてたんですね。なので、そういう通年の活動みたいなものは大きく増えてきた年ですね。
あ、それでじゃあ、コードラボの話、今しちゃうと、初日と二日目で、内容はちょっと違ったんでしたっけ？
そうなんですよ。テーマをちょっと変えて、初心者向けの、まあ通常のコードラボっていうのと、あとはリファクタリングをテーマにしたコードラボっていう二つのテーマで用意してくれてて、あれはめちゃくちゃ好評でしたね。
あ、そうなんですね。自分は二日目のリファクタリングだけ参加して。
はいはいはい。
少し触るつもりが結局結構長い間やってた気がします。1時間か2時間ぐらいいた気がしますね。
あれ結構皆さんそう言ってくれてて、まあ、ちょっと、くすっとくるコードというか。
そうですね。ちょっと解説すると、お題が最初に、なんて言ったらいいんですかね。汚いコードというか、まあ、まあ、
よくある。
そうですね。まあ、
アンチパターンとまではいかないんですけど。
そうですね。まあ、一応動くんだけれど、これはないだろうみたいなところがあちこちにあって、それを、綺麗にしましょう。
そうなんですよ。こう、我々の力で、こう、クリーンなコードに変えていこうみたいな企画ですね、
はい、
あれは。
例えばですけれど、アシンクタスクでカウントダウンラッチとか、使ってるところを、はい、あれ？コトリンコリューチンは入れなくてもよかったのか？なんかライブデータとかその辺を使って、
そうですね、モダンな方に、
はい、書き方にしましょうみたいなお題が与えられるんですね。で、自分が参加してすごくいいなって思ったのは、まあ、Google のコードラボとかもそうなんですけれど、まずここをやってください。
はいはい、
で、次はここをやってくださいっていうふうに、こう、ステップが決まっていて、
うんうん、
一応各ステップのこう、まあ、正解というのかな、まあ、こういうふうなことを想定してますっていうものも、まあ、用意されてるんですよ。うん、だから、なんかいきなり、こう、勝手がわからないところに放り出せられるんじゃなくて、ちゃんとこう、指示に従っていくと学べるっていう仕組みに。なってて、
あれすごい工夫したところらしいですね。やっぱり担当してた人たちは、
ね、
まあ、こう作る側って結構ノリノリになってくるといっぱい入れたがるんですけど、そこをぐっと抑えて このステップではここっていう。ちゃんとターゲットを決めて。
そう、なるほど、なるほど。
なんかコード書いてると、まあ、どんなコードでも楽しくなってくるじゃないですか。
そうですね。
そうなってくると、みんなテンションが上がってすごい、こう、それ確かコミットログも見れるかな、
はいはい、
パブリックな。
見ます、見ます。
リポジトリなのでぜひ見てほしいんですけど、結構ノリノリでみんな。
みんながそのコードを汚くするプロリクエストを出してて、それに対して、ね、looks bad to me って書いてマージするっていうか、アプローブするっていう。
いや、ほんとね、そういう企画じゃないとやらないですよね。
まあ、という感じでしたね。結構コードラボは、あれ結構時間かかったんですよね、準備は。
そうですね。年末年始使ってたと思うんですよね。何も包み隠さずコミットログが出ちゃってるので、ヒストリー見てもらえば。
そうですね。
もうめちゃくちゃな時間にやってるな、こいつらって思うかもしれないですけど。ただ、やっぱモチベーションがその時に、やっぱさっきのミディアムの記事とか、いろいろやった結果高まってたっていうのもあって、みんな楽しくはやってたと思いますね。
はい。というので、コードラボは自分は、実はなんかやっぱセッション聞いてしまってあまり参加すること多くないんですけれど、今回は運営の人たちが自分たちで考えたセッションっていうのはすごく面白かったです。
いや、良かったです。なんか、ちゃんとハマってくれて嬉しいです。
結構みんな、そう、コードラボをやってる最中にも、知らない人同士とか、まあ知ってる人もいると思うんですけれど、会話をしたりして盛り上がったりしてるのは結構面白いなって思いましたね。
そうですね。なんか、やっぱ隣同士でコード書いてると自然と仲良くなってくるっていうか、
そうですね、
やっぱセッション聞くときにあんま会話できないんですけど、
はい、はい。
コードラボは、どうですかみたいな。聞きやすい環境でもあるので。うん、あれ、確か人気があるときは全部の席埋まってたんじゃないかな。
あ、そうですね。うん。
意外にやっぱみんなこう、ワイワイとして、最後缶バッジを渡してたんですね。
あ、そうですね。あの大きい缶バッジで。はいはい。
あれもなんかみんな喜んで持って帰ってくれて、あれでかく作りすぎたなっていうサイズ感ではあったんですが。10、15センチぐらいあるのかな。
結構大きかった覚えがありますね。
はい。バッジを持ってる人はコードラボのチャレンジャー。
そうですね。まあ、多分まだオンラインにあって、後でリンク貼っときますけど、家で自分で挑戦することも。
そうですね。全然楽しくできると思います。
はい。これを聞いてて興味持った方は、ぜひ、やってみてください。ちなみに、その時運営者が言ったのは、もっとこういうふうに悪くできるんじゃないかっていうプロリクも歓迎ですって。
はい。たまに来てるっぽくて、来たらみんな喜んでる。
そうですか。いい話ですね。
ルックスバッドフォーミーを目指していただけると。
はい。という感じで。あと、ドロイド会議アプリはもう、だいぶ恒例というか、バザール形式でみんなでワイワイ作ってました
けど。そうですね。
今年はなんか変化あったんですか、これ。
今年結構、デザイナーさんも一緒にアプリを作るっていうのにチャレンジしてくれて、本当エンジニアとデザイナーの両方のコラボレーションっていうか、画面の構成からしてもちょっとチャレンジングにしてみるっていう。多分去年までのドロイド会議アプリってスタンダードをどうしようみたいな視点に近くて、今年のスタンダードとしてこれが、まあ、集大成かなみたいなことがあったんですけど、で、その中で、まあ、なんかスタンダードを作るっていうよりも、どんどんチャレンジしていきたい。っていう方で今年はだいぶチャレンジングに。
そうですね。UI もだいぶチャレンジングというか。
あまりないですよね。下からシュッてカードが出てくるのも。
はいはい、バックドロップとかも人によってはちょっとみたいなこと言ってましたけれど、うん、印象的でしたね、うん。
で、やっぱそういうのもあるけど、技術的ななんか、本当に会社でできないことをやった方がいいんじゃないかっていうのは僕も思ってたので、やっぱこれは、うまくメンジュさんがやってくれたんだなって思ってるところですね。
うん、高博文さんですよね。
あ、そうですね。そうか、高博文さんって言わないと分かんないかもしれない。
いや、分かんないですけど。僕は高博文さんって呼んじゃいますけれど、はい。はい。そういえば、この前聞いてたリビルドでも、ちょっと、そのドロイド会議アプリをみんながワイワイ、バザール形式で作ってるって話が触れられてて、うん、ラベルとか、あと、わざとこう、簡単なイシューを、こう、置いといて、みんなが参加できるようにしてるみたいな工夫が、いいなと思ったって。
あれもそうですよね。はい、確か最初にやってくれたのはコニファーさんがこう頑張って、こういうコントリビュートウェルカムなところを、
うん。
やっぱり人のリポジトリってどうしてもこう強い動機がないとプロリク出しにくいと思うんですけど。
そうですね。
そこのなんか障壁下げて、 今年のコントリビュートのか、ちょっと詳細は忘れちゃって申し訳ないんですけど、多分過去最高。
あ、そうなんですね。
で、確か最年少だと中学生の人とか、含めてやってくれて、なんか、まあ、プリクが来ると通知が飛んでくる、当然飛んでくるんですけど、それ見てなんか、よくできてるな、みたいな会話をするっていう。
あの、ウェルカムトークで自分のアイコンが出るんですよね。うんうん、結構、あれに乗りたいっていうモチベーションで頑張ってる人は多いですね。
あ、そうなのか。それだといいな。はい、やっぱり、アプリを作るっていうのも一つのエンジニアの形だと思うんで、
はい、
そういう人たちに報いたいなっていうのはずっと思いますね。まあ、当然参加者だけじゃなくて、来れない人もいると思うんで、うん、みんなで作るっていうのがポイントだと思います。
そうですね。あの、最初の頃から思ってたんですけど、あの、実際、こういうこともできるとかいうプルリクを見ると、自分の知らないこと、
うん、
例えば今年だと、設定画面でなんかどっかを押すと、自動的に Wi-Fi のパスワードがセットされて、自分で Wi-Fi のパスワード入れなくても会場の Wi-Fi につながるっていう、そういう機能が入ってたらし
い。確かに、プルリクできたんじゃないかな。結構やっぱ知らないこと多いんですよね。もう Android って巨大な SDK なので。
はい、いや、そんなことできるんだ、と思って。
こういう書き方いけるんだとか、いろいろ見つかって、それがなんか、まあ、ずっと見てるわけじゃないですけど、見てて、ああ、こういう発見があるんだなっていうポイントにはなりますよね。
はい。というので、あ、結構話してるな。じゃあ、可能な範囲でいいんですけど、来年について。
お、来年行きましょうか。来年、結構今年、実はいろんな取り組みやったんですけど、
はい、
スタッフの数って実は、例年と変わってないんですよ。
あ、そうなんですね。
なので、どれぐらいかな。まあ、常時はいないですけど、いつも60人ぐらいはやってるんですけど、こう、実はなんかやることだけが増えてる。
ほう。
度数もやるし、じゃあ旅費のフィーも負担しようってなったりとか。で、当然、セッション自体もやっぱスタッフが立たないといけないんでっていうのがあって、まあ、少しちょっと負荷が高かったかなっていう反省があるので、来年多分、もっと大きくするにしても、まあ、会場探してるんですけど、いろいろ大きくするにしても、なんかスタッフの負荷を下げて、あと一般参加者もうまいコントリビュートの仕方があったりとかっていうのを試していく、また新しいチャレンジをしたいなっていうのが今の考えですね。うんうん、
あ、自分がなんか周りでちょっと聞いた話を軽くフィードバックすると、チケットの売り切れるのが今年はだいぶ早かった。
そうなんですよ。あ、 あれは僕も気にしてて、ま、実際当時の来場者1000人いるんですけど、
はい、
チケットの売り切れるスピードが去年よりも確かほとんど1週間で売り切れてたんで、去年確か言っても2、3ヶ月は持ってた。明らかにやっぱ需要に対してキャパシティが足りてない。じゃあ、一週間でチケット取る人って結構感度高いんじゃないかなっていう。
そうですよね。まあ待ち構えてるような人になっちゃいますよね。うん、
なので、まあこれ完全に妄想ですけど、うまくいけばもっと広い会場になって、まあギリギリまで仕事の都合がついたから行こうかなっていうぐらいのライトさでも来てもらえるような形っていうふうにしたいなとは思いますね。多分、ほとんど最初で売り切れてチケットのキャンセル待ちとかに並んでもらってたのが200人とかそういうレベルじゃなかったかな。
そうかそうか、キャンセル待ちもあったんですね。
まあ、でもちょっとほとんどキャンセルが出ないので、
はい。
残念ながらっていう感じになっちゃって申し訳ないっていうのは同じく感じてましたね。
まあ、喜ばしいことではありますけれど。
そうですね。あの、Android の開発者の数が増えるっていう。でも、人口は増えてるように見えてるんだけど、エンジニアが足りないみたいな話は途切れないですよね。
まあ、それだけ需要もあるということなんでしょうね。はい。はい、場所は、あれですか？まあ、変わらず。
そうですね。変わらず多分、東京のどこかだと思いますね。あの、特に東京から別の場所に移したくないというよりは、単純にリソースの問題で。会場調整とかでやっぱ月に何度か行くときもあるしっていうのを考えると、ね、なかなか、場所を移しづらいなっていうのはあったりしますね。 ただちょっと来年はオリンピックとかあったりして。
そうだ。
もう全然ないっていう。
マジですか。
そうなんですよ。オリンピック、まあ、ああいう祭典があるのは喜ばしいんですが、会場問題だけは厳しくなってしまうので、こう、うまく乗り越えたいなっていうのが本心ですね。
はい。頑張ってください。はい。楽しみにしてます。じゃあ最後に、日高さんがドロイド会議で発表されたんですよね。
あ、そうですね。コトリン、コルーチンですね。話の内容としては。
これ、一応動画と資料も。
そうですね。公開されてるんで、ぜひ見てください。
なんでコルーチン取り上げようと思ったのかなっていうのはちょっと気になって話を聞きたかったんですけど。
ああ、割と、選んだ時の気持ちは軽かったと思うんですよね。コルチン出たし、プロダクションレディーって言ってるし、じゃあ、プロポーザル書いてみようかって思ったら、確か12月ぐらいの時に、じゃあ、ちゃんとリリースしたよって言われたら中身全然変わっとるやないかみたいな。そこの差分がでかくてビビるっていう。
あれですよね。スコープとか入ったのが。そうですね。
多分スコープ入って、ガラッと変わって。
そうですね。
で、まあ、リライトすれば動くけどみたいなところだったんですけど、それグローバルスコープで動いてるだけではっていう。
うん、
やっぱり、まあ、スコープっていう概念が入っちゃったことで、かなりなんか難易度は、思ってた時よりは全然上がっちゃったっていうのが、誤算ですね。
別に今のチームで、コトリン・コルーチンを使ってるとか、そういうわけでは、
そうなんですよ。やっぱ今働いてる会社だとプロダクト自体が大きくなっちゃうので、なかなかやっぱスナックにそういうというか、こうやってみようよの精神で入れることっていうのは難しく、うん、時もあったので、あとその頃はまだ出てなかったんじゃないかな。そうですね。
あ、そうですよね。
作ってる最中だしみたいなところがあったんで、はい、じゃあ、っていうことで調べた結果うまくこう使えないかなっていうのを、思ったのがこのセッションで、みんなも同じように思ってるだろうと思ったら、コルーチンのセッション意外に少なくて、僕と安西ゆきの DDD の話で少し触れられてたぐらいで、なんか、そんな少ないのみたいなビビりもありましたね。
そうですね。まだ使ってる人はあんまり数多くは僕は知らない、
ね。そうなんですよね。やっぱり、出たばかりというか、その、エクスペリメンターの実装はずっとあったんですけど、なかなか本番投入するところまでは至らずっていうのはあって、ただ、なんか思想としては好きですね。非同期処理を扱うんだという強い気持ちが現れてるんで、簡単かと言われると簡単ではない気がしますね。
でも、日高さんあれですよね。C シャープ昔やってましたよね。
はい、アシンクアウェイトですね。
ですよね。
あの辺とすごく似てるんですよね。
うん。だからなんか馴染みがあるのかなと思ったんですけど、
う
ん。
そうですね。抵抗はそんなにない感じですよね。ちょっと実装とか、同期処理が標準なのか、パラレル性が標準なのかとかは全然違うんですけど。
あ、でも僕はあれ、コトリン・コルチンの方が好きですね。
そうですよね。あれ分かりやすい。上から読めばいいみたいなところの原則があるので。
でね、
一方やっぱ、誰もが難しいと思うのがエラーハンドリングとか。
はい、はい。
その、まあ、エラーハンドリングって、何しても難しいな、はいはいはい、そうなんですけど。いや、それでも難しいなって思いますね。
日高さんが発表の中で、ストラクチャルコンカレンシー。
そうですね、構造的な。
はいはい。あれ、元ネタにあったブログ記事読みました、英語のやつなんですけど。
あれ、読んだんですけど、はい、あんまりこう、なんか、平行線の話じゃなくないとか。
なんかあれ、Go ルーチンディスなんですよね。
そうなんです、そうなんです。
で、GoTo 文を否定して構造化プログラミングが提唱されたのと一緒で、俺は Go ルーチンを否定して構造化、なんだろう、平行性、
ね。そうそう、構造化の平行性を構造化するという話ですね。ストラクチャード。あのストラクチャードの解釈がすごい難しくて。
そうですね。
その、もともと言ってるストラクチャードプログラミングって別にパラダイム的に一緒なわけじゃないんですよ。
そうですね。単になんかこう、アナロジーみたいな。
そうそう。言葉のあやで。
そうですね。
言ってるので。あのあたり見て、まあ、チャレンジングなことを書いてるなと思いながら。
そうですね。ただまあ、キャンセルとか、エラーハンドリングとか、のためにそういう仕組みが必要だっていうのは、うん、あ、多分日高さん最近 Go 言語触ってるからご存知だと思いますけど、Go もコンテキストみたいな。
そうですね、ありますね。
仕組みがあるんで、まあ、結局は、みんな同じところに、 行き着くのかなという気は。
で、やっぱりこう、時代に合わせてというか、言語に合わせて実装も違うというのは確かにそうなので、まあ、うまく付き合っていくしかないんですけど、プログラマーとしては。そのあたりの、なんか、認知が進む前に理解しましょうみたいな話ってなかなか難しいので、まあ、一旦僕のセッションとかではなんかそういうふうな世界があるんだなっていう認知と使ってみようかなっていうところ。うん、特に、非同期だけに、こう、注目するんであれば、あれは簡単なところも多いので、API 叩くだけですね、みたいなシーン。
そうですね。
まあ、ぜひ使ってほしいなと思いますね。
セッション聞いてて、なんか小さい、こう、処理を、まあ、ビルディングブロックみたいに作って、それをこう、組み合わせるみたいな思想なんだっていうところは、すごく面白かったですけどね。うん。うん、
組み合わせた結果、こう、並列性とエラーハンドリングっていう、謎の怪物たちが。
そうですね。これ確か当日発表の後になんか雑談で話しましたけれど、本質的にもう難しい問題なので。
そうなんですよね。そことうまくこう、多分そことうまくこう語り合うときに何が分かってないのかみたいなところを分かっておかなくちゃいけなくて。うん、あとはこれはその言語特有の問題なのか、そのプログラミングパラダイムとしての並列性が難しい話なのかとか、いろんなレイヤーがあって、この話題を僕が取り上げたのは完全に地雷を掴んでしまったなっていう
。なんか資料に訂正とかも入ってましたよね。
そうなんです、そうなんですよ。不正確なことを言っているところもあったので、まあ、ただ後半とかはそのまま使ってもらえると思うんで、まあ、ごめんねって消すよりは、ここ、正確だからそのまま見てねっていう感じですね。は
い
は
い、いいと思って、あれですけど、上からですけど。
いい、訂正してそのまま置いとくのが多分よかろうって感じです、
ね。あ、そうですね。はい。まあ、継続とかはあれですよね。その、結構古い、しかもコンピューターサイエンスゴリゴリのところから来てるんで。
そうですね。なかなか付け焼き場ではっていうところと、最近でも確か、N 間ラムダノートかなにコルーチンの話が。
そうなんですか。
そうなんですよ。まあこれ有料の多分電子書籍と普通の紙のコンテンツなんですけど、はい、ラムダノートさんが出してるやつで、それがよく売れると次は継続のことを書くって宣言してる人がいらっしゃったので、僕は期待してますって感じですね。
コトリンコルーチンで言うと、あ、これ前エピソードで触れたかな、有野さんってご存知ですよね、日高さん。
はい。
有野さんがコミケで売ろうとしたけど一部も売れなかったっていうコトレンコルーチンの本があって、薄い本が、それ確かアマゾンかなんかで、
そうです、アマゾンで入手できるんで皆さんぜひ入手してほしい。
あれ結構面白いんで、
そう、僕もね売れなかったんですよって言われながら一冊いただいたんですけど、
ですか
普通に面白かったんで、
あ、そうそう、結構まあ有野さん、ああいうの上手なんですよね。
そうですね。
中身の、そのコルチンの仕組みを説明するっていう。そうですね。概念っていうよりは、まあ仕組みなんですけど。
本もね、アンドロイドを支える技術に、ちゃんと面白く、みんなフレームワークの中知らなくても書けるのに。
そうですね。
あれ見て面白いなって言えるんで、ああいうやっぱり、筆の進みがいい人はいるんだなと思う。
そうですね。有野さんは説明がすごく上手で、なんか、説明する順番とか、
あれうまいですよね。
そうですよね。最初にこういうふうにやりますみたいなことを言ったりとか、なんかそれがすごく上手なんで。
やっぱ組み立てるのって結構大事な考え方だし、やっぱ順番、ウェブの世界って自分で調べてると何言ってんだろうこのサイトって思って、はいはい、戻ってきたら、あ、なるほどって思うときあるじゃないですか。あれがないんですごいスムーズなんですよ。
わかります。そうですね。特に継続周りとかは、かなり、なんだ、読んでもわからないみたいなところが、
そうです
ね。まあ、あったりはするんですけれど。
なんかできれば大学みたいなところできちんと学びたいなという気持ちが湧いてきますね、コンピューターサイエンスの基礎は。なぜ学生の時あんなに丁寧にやらなかったのかとか。
まあでも、必要性を感じてからの方がきっと身に入ると思うんで。
確かに。
今からでも遅くはないです。
そうですね。いつまでも学べるのが良いところですからね、この分野の。
あ、じゃあちょっとそのさっきのラムダノートのやつは、ショーノートにリンク。
あ、はい。
後でお願いします。だいたい、予定してた話はできたんですけれど、もしよかったら、日高さん的に、ドロイド会議2019で、このセッション面白かった、あるいは これが話題だったみたいな話ありますか？
今回、割と範囲が広めだったと思うんですよね。で、僕が思ったのは、みんな知りたいことの範囲が随分広がっているなっていうところと、あとはちょっとまあ、マルチモジュールとか、
はいはい、
あの辺のメイントピック的なものもあって、みんなが注目している技術っていうところとか、いろいろ聞いて会話のきっかけになるんじゃないかなっていうのはありましたね。なんか、どうですか？マルチモジュールのセッションとか。
ああ、そうですね。僕、まあ、マルチモジュールは興味があったので、うん、いくつか聞いて面白かったんですけれど、やっぱりまだみんなだいぶ手探り。
そうですね。やっぱ実際使っているところはやっぱ少ないなっていう。
ですね。まあ、だからこそ、そういうマルチモジュール導入して、例えばこういうふうにモジュール分けましたとか、
うんうんうん、
ディペンデンシーインジェクションを使うときにどこが辛いかとか、なんかそういう話はやっぱりすごく、参考になりました、
ね。そうですね。やっぱ試行錯誤の結果なので、まあ、共感すごいできるし、なんか僕セッションとかやっぱ聞いてて思うのは、成功しました以外の価値があってもいいんじゃないかなって思う。
失敗しました、
ね。そうです、そうです。本当に、こういう時ダメでしたよみたいな情報って書きづらいで、そういうのがうまく出てくるといいなと思ってますね。例えば、Android の BLE の話が確か。はい、あ、
Bluetooth の。
そうですね。
はいはい。
一件あったんですけど、まあなんか、タイトルからして辛いと評判のってついてます。
見た気がします。
うん、そういう知見、
はい。
なんかもちろんなんか低く出てくる必要ないんですけど、
はいはい、
なんか試行錯誤した知見をちゃんと胸を張って言ってもらえるっていう、まあ、好きですね。
なんかそう、それで言うと僕も全体の印象として、一頃ってやっぱみんなアーキテクチャの話とかが多かったんですけど、
はい、
今年はだいぶばらけて、なんか、去年だったと思いますけど、日高さんが言ってた、ニッチな話題が、今年はだいぶ増えたんじゃないかなって気が少ししましたね。
そうなんですよね。やっぱテーマ、まあ、基本的な部分っていうのはすでに共有が終わってるのかなっていうところと、うんうん、あとは、まあ、マルチモジュールもそうですし、結局、どうやって使っていけばいいかっていう技術が増えてきてて、で、これはなんか構造的な問題だと思うんですけど、Android 自体がどんどんアプリが大きくなっちゃってるんで、新しいチャレンジがなかなかこう、実はうまく定着しないんじゃないかなと思ってて。そういうのの体験できる場で、Droid 会議のアプリがあったりとか、セッションがあるっていう構造は、まあ正常というか、健全なんじゃないかなとは見てて思いましたね。
そういえば、完全に余談ですけれど、今年のスピーカーの採択、だいぶ有名な人を落としまくったという。
あれはね、本当にスピーカーの数が実は今年も過去最高。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、割と後から言われるんですよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
落ちました。
それ、反応に困りますね。
そうなんですよ。すいませんでしたっていう。厳正な、もう本当公平にやってるんで許してくださいみたいな顔はしないといけないんですけど。
Google の中の人も何人か。落としてしまったっていうか、まあまあ。
あ、そうですね。今回は、残念ながらみたいな、アンフォーチュナリーってやつですね。
そうですね。
やっぱりそこに対してね、もうできれば皆さん出てほしいというのはそうなんですが。
でも逆に、あ、ごめんなさい。健全だなって思うのは、その、まあ言い方ですけど、なんだろうな、そのコミュニティ界隈でそんな有名じゃない人というか、
うんうんうん、
他ではあんまりその人が発表したりしてるのを知らないような人が、多いなっていう印象を持ってて、海外の人も結構その、なんだろうな、英語圏のアンドロイドのコミュニティでこう有名な人って、
うん、
まあいるんですけど、そういう人ってあちこちの世界中のこう、カンファレンスに出てたりするんですけど、今年はあんまり僕の知る範囲で知ってる人って、まあドイツから来たマーセルぐらいしかいなかったりしたんで、うん、そういうのはすごく、うん。健全、カンファレンスとしては健全なんじゃないかなとは思いましたね。そう
言っていただけると助かりますね。ただやっぱり、なんか、できればたくさんホストしたいっていうところはすごくあって、聞きたい内容が多分、やっぱ皆さんのこう需要っていうのはやっぱバラバラなんだろうなっていうのと、まあ、できるだけこういう場であるので、それぞれの需要をちゃんと全部満たしてあげたいっていうのがあるのは、あるんですが、今見たら、ルームが1から7まであって7並列なので、結構これ以上増やすのは。
そうですね。そうですね。
あの会場を使ってる限りは物理的な制約があるってとこですね。
まあ、日数を増やすか、会場を広くするか。
そうですね。日数、3日になると Google I.O. に並びますよ。
そうですね。まあ、すっごい個人的な意見だと、2日ぐらいが自分はちょうどいいです。
そうですね。すごいこう、スタッフの体力的にも3日はちょっと厳しいと思います。
ですよね。まあ、はい。ぜひいろいろ。
そうですね。試行錯誤多分来年に向けてやるので、はい、もしこういうのがいいみたいなのがあれば、こう、ドロイド会議のこうアカウントとかにメンション飛ばしてくれたりとか。
いいですね、それ。
全然普通にやってもらってみんな見てるんで、特に何も言われてないのはその否定されたわけじゃなくて、こう見てるぞっていう。多分ファボとかがついたら見てるぞって意味だと思います。
なるほど。じゃあ、なんか意見がある方はぜひ、発信するなり、直接メンションするなり。
そうですね。してもらえると、我々としては意見をたくさん聞きたいんですけども、なんか日本人の、こう、メンタリティとしては言っちゃあれかな、みたいなところがあって、言いづらいと思うんです。そんなのは全然気にしなくていいんで。全然もう普通に待ってますって感じです。
はい。じゃあ、時間的には、ちょうどいいぐらいかなと思うので、いいですかね。他になんか話したいこととか。
大丈夫そうかな、ドロイド会議2019ですね、はい、話は。
じゃあ、来年のドロイド会議2020。
はい、ご期待いただけると。
はい、楽しみにしておりますので、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、日高さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。